神戸ミーティング2019までついに1週間となりました。来週6月22日14時半スタートということでございまして、神戸元町セッションズ神戸3階ギャラリーでお送りするこのイベント、もう早くもね全国から行くよ参加するよという嬉しいお便りをいただいております。中には行きたかったんだけどどうしても来れなくなりましたっていう悲しいお便りも何通かいただいておりますが、いやどうぞ気にしないでいただければと思いますが、まあ、ただね、急にやっぱり行けない予定だったんだけど急に暇になっちゃったぞとかっていう、なんか予定変わっちゃったぞっていう方もいらっしゃると思いますんで、そんな方はもう今なら間に合うかもっていうふうに思った時は本当にね、迷わず、神戸元町に向かいましょう。それがたとえ、こう九州の端っこ鹿児島県であろうとか、あるいは北海道、東北地方の方であってもですね、場合によっては間に合うかもしれません。間に合わない時はどうしようもないんですけども、間に合いそうだった場合はですね、こう万難を排して最善を尽くして、神戸にどうぞ集まっていただきたいという、まあ、そういう無理やりな、イベントでありますけども、来ていただいた方にはですね、お土産としまして、今回、特別に制作いたしました、缶バッジを一個ずつ、ささやかではございますが差し上げるということになっておりまして、で、今回のその QIC 神戸ミーティング2019の、オフィシャルロゴデザインというのが、まあ、あるわけでございますが、まあ、いつも あのこちら FMC のロゴマーク、いわゆる丸にテベロと言われているやつがありますけども、これをこうちょっとアレンジいたしまして、もうちょっとポップな形の、デザインにしたものがこう今回その、缶バッジにもあしらわれているわけでございます。で、その今回のこの QIC 神戸ミーティング2019のオフィシャルロゴデザインを、今回、考えた方がスタジオに来ておられるので、ちょこっと声を拾ってみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
あなたは誰ですか？
ネムルトです。
というわけで今日はこちら新大阪 FMC スタジオは私榎田新右衛門と、そして、榎田小新右衛門さんと
お
送りしていこうということになっております。ということでよろしくお願いいたします。そしていつものように熊本、新鍋 FMC スタジオはどうでしょうか。
キラウエア優子です
よ。よろしくお願いします。
はい、桃本雫です、
はい、お二人ですか今日は。
はい、お二人です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでございまして、今日はいつものまゆちゃんは今日もちょっと都合悪くて参加できないんですけど、その来週の神戸ミーティングはもう必ず来ると、もう参加するというふうに意気込んでおりますんで、はい、どんな人だろうかと思ってこうワクワクしている、関西エリアのリスナーさんもいると思いますんで、ね、楽しみにしていただきたいと、はい、それと22日土曜日の翌日23日日曜日、こちら新大阪 FMC スタジオの見学会をやりますが、はい、いろいろとこちらの都合でですね、申し訳ないんですけど、公開時間は30分ぐらいとさせていただきます。
は
い、
あら、はい、なんででしょう。最初はもうちょっと長かったんですか。
いやいや、ほらみんな帰っちゃうからだよ。みんな熊本に。
あ、そうかそうかそうかそうか、ね、飛行機の時間ですね。
そうそうそう、だからほら、
そういうことです、
ゆっくりしてらんないからね、皆さんで、かといって私もここで一人でこう皆さんをお出迎えするってのはちょっとマンパワー的にきついので、午前中に多分本当に早い時間なんですよ。9時半から10時ぐらいだと思います。
そんなことすんの？
そんなことすんのってここで言うな、小新右衛門
聞いてたらいいのよ。
ということでございまして、お便りをね、非常にやりにくいですね今日ね、やりにくいですけど、まあお送りしていきましょう。まず最初のお便りはこちら、 鹿児島県鹿児島市からいただきました。あ、51歳 DTP やってます、ラジオネームカツン改めさすらいのベース弾き。おお、かっこよくなりましたね。
ありがとうございます。
さすらいのベース弾き、カツンじゃないんですね。カツンいらないんで、今回はデジタルとアナログについて長々と語りたいということで、長文でいただいております。先日50インチの 4K テレビと 4K チューナー付きのブルーレイレコーダーを購入しました。いいですね。それまで32インチの液晶テレビだったので、あまりの大きさに嫁さんはテレビに照らされてる感じがすると話しています。テレビがこうもう一つのね、壁面照明のようなものになっているということでしょう。8年ほど前に、この32インチブルーレイレコーダー付きのテレビを購入した時は約11万円ほどしたと。で、今回の50インチは 4K チューナーは付いていないものの、スペックはそこそこいいもので、それでも6万円ちょっとで、スペックにこだわらなければ50インチでも4万円台でまあありますと。安くなりましたね。それはそうと、アンドロイドテレビなのでテレビ単体で YouTube や Amazon プライムビデオなどを見ることができます。ハイビジョン対応のコンテンツはいいとして、多くの DVD 画質コンテンツは解像度が足りないのでガタガタになってしまいます。で、テレビにはアップコンバート機能があるのですが、 DVD の SD 画質は厳しいものがあります。こちらは想定外でした。手持ちの DVD でも同じでした。それならば高画質コンテンツの映画はというと何か違う、なんだろうと思ったら生々しいんですよね。画質が良くなりすぎて細かいディティールが見えてしまうというか、映画じゃなくて高画質のビデオドラマを見てるような感じを受けます。思い当たるのが質感かなと。で、いくら今の映画がデジタルで高画質になったとしても、映画館で見るときはスクリーンに映し出されているので、それなりにいい味わいが出てるのに対し、モニターではその味わいがなくなってしまうのかなと。それと背景などもデジタルで作成されていると、レンズを通した空気感がなくなってるのかなと。そういえばインターステラ、あるいはダンケルクなどの監督をしたクリストファー・ノーランは撮影にフィルムを使用しているのですが、山田洋次もそうですね、映画用フィルムを生産していたコダック社が生産終了を発表すると、他の監督とともに映画スタジオに働きかけ、コダックと一定量のフィルム購入の契約を締結することでフィルムの生産が継続されることになったとか、そこまでしてフィルムにこだわるのはなぜかなと思ってましたが、今思えばわかるような気がします。音楽業界ではアナログレコードが復活しつつあるものの、録音現場ではアナログテープどころかデジタルのテープも使えなくなっているとか、山下達郎さんは35年ほど前アナログテープからデジタルテープに移行した時、思い描いているイメージがなかなか出せなくて四苦八苦し、予定していたアルバムの発売が延期されたそうです。それがようやくなんとかなるなと思ったら、ソニーがプロ向けの機材から撤退したため、デジタルテープからハードディスクレコーディングへの移行を余儀なくされ、また四苦八苦したとか。デジタル化するのは時代の流れとはいうものの、今になってアナログがいいものなんだと実感した次第です。榎田師匠はこのアナログからデジタルの流れってどう思いますかということでいただきました。どうですか、スタジオのそちらの皆さんはこのデジタルとアナログの何かこう違いとか、このやっぱり映画はやっぱりスクリーンで見たいねとか、いろいろそういうような感じはありますか。
その前にですね、
はい、
50インチってどれぐらいですか。
50インチはどれぐらいかググれかす、
はい、ここにあるFM、この新鍋にあるのはこれ何インチ。
そこにあるのはそれ50ぐらいじゃないですか。
あ、これぐらいですね。
デジタルサイネージ、はい、だいたいそれぐらいですよ。
それが照らされる感じなんですね。
まあほら、今までのサイズと比較してってこともあるでしょうけどね。あと部屋の大きさとかもあるでしょうけど、それはもう例えばほら100畳あるような部屋でね、50インチで見たらちっちゃいなっていう感じがすると思うんですけど、これ例えば4畳半とか6畳まで見ればパーってでかいねってなるじゃないですか。
光がこうと照らされるわけですね。
でほら、映画館のスクリーンにしたってですよね、例えばほら熊本のいろいろね、映画館シネコンがありますが、まあ大体ちっちゃいじゃないですか、スクリーンが。 あ、わかんないですかね。こっち側の、例えば同じ東方シネマズとか行きまして、見ますと、はい、熊本の東方シネマズの倍ぐらいありますよ。
は
い、
300人。違ってことですか？
いや、スクリーンもそんなにでかいです。ドカンと。だから昔の映画館と変わんないようなスクリーンのところがあって、それと、さらに巨大な、IMAX とかもあるので、はい、だから同じフィルムで見てもね、
はい、違うんだな。
フィルムってね、ただ映画のフィルムっていうのは1秒間に24コマなんですよ、
うん、
で24コマで大きさってことになるんですけど、それがコマ数が増えていくと、やっぱりその滑らかさとか生めかしさというのは変わってくるんですよね。で、例えば1秒間に例えばそうですね、60コマのフィルムが仮にあったとして、それはもうそれで見たらもうフィルムとビデオの差ってほとんど分からなくなっちゃいます。で、今ビデオと、そのビデオというかデジタルとそのフィルムみたいな、その銀塩の違いっていうのは、見る人が見れば違いは分かるんですけど、ほとんどの人はそういう見る目を持ってないので、今もほとんど差は分かんないと思います。で、なぜならば、例えばフィルムで撮ったとしても、編集だとかの段階でもデジタル化してますからね。昔みたいにフィルム現像してきて、そのネガをその切り張りして、それからどうのこうのってんじゃなくて、もうやっぱりデジタルになっちゃうので、やっぱその監督さんの本当その現場における撮り方とかなんとかっていうところのその趣味思考になってきてると思いますよね。っていうのは、例えばそのカメラでこう撮ってるじゃないですか、役者さんが演じてるところをね、はい、でそれでその撮ってるのをそのすぐ見られるのは結局ビデオでしかないわけですよ。フィルムは現像しなきゃいけないんで、で結局そのビデオのやつがそのビジコンってやつがついてるんですよね。でそれで確認することになっちゃうので、だからどうなんだろうねとか思うとかで、まあ、もちろんその私も結構銀塩にこだわっていた方なんですけど、やっぱここまでデジタルがすごくなってくると、もうデジタルでいいやっていうのは思いますけどね。10年ぐらい前とか20年ぐらい前の QIC では、圧倒的に私はアナログ派だったんですよ。フィルムの良さとかっていうのを延々語ってたと思います、パラキルと。こう20年経つと、デジタルでもいいんじゃっていうようなことを、こう収支替えをしてる榎田信右衛門がここにいるという。で、まあ、でも簡単な方がいいので、楽な方を使いますね。で、あとはそうですね、これ山下達郎さんみたいに、こう、やっぱそれなりの耳を持ってる人になってくると、やっぱ違いが出てくるんでしょうね、やっぱね。私なんか別に私耳いい方だとは思ってますけど、一応ミキサーの出身ですからね、でも別にこれもうこれぐらい良ければいいよねっていう、結構足切りラインが低いんですよ、私の場合は。だからこれ山下達郎さんはアナログでずっとやってた後に、ダットっていうんですけど、デジタルオーディオテープっていうちっちゃなカセットが出たんですよ、プロ用で。そのダットでどんどん取りためていって、で今そのダットが今使えなくなっちゃったわけですよ。でちなみに FMC の番組もみんなダットで撮ってましたからね、前は。でダットのデッキが5台ぐらいうちありましたから、だからうちでそのダットで撮ったやつを普通に放送局とかに持ってって、それで納入してたりした時期もあるんですよ。でそれがね、もうなくなっちゃったんですよ、ダットというものが。その一部コンピューターの記録媒体として使われてはいるんですけど、今そのオーディオとしてはもう使われなくなってしまったんで、でまあいろいろなんですけどね。皆さんはこう、かつて使っていたカセットテープとかそういったのってのは未だに持ってますか？
持ってますね。
で聞くことある？
いや、ないですけど持ってますね。
そ、再生する道具はあるの？カセット、ラジカセとか何でもいいけど、ウォークマンとか。
ありますね。
動くの？
うちの母が持ってラジカセ。
お年寄りはね、結構使う人いますからね。
ビデオテープがね、
VHS、
はい、
あ
まだだって時計使ってます。
あ、時計として使ってるわけね。デジタルの表示をね。
そうそう、
はいはいはい、
なぜか
使ってテープはあるんでしょ。VHS の
ありますあります、
うちの、そちらの新鍋スタジオ その皆さん の床下に、床下のガレージ倉庫に、
はいはい、シャッター倉庫ですね、
その中にどれぐらいありますかね、4,500 あるんじゃないですか。もっとあるか、4,500 じゃ違う、1000本ぐらいあるよね。ほとんどはFMC の番組の登録ですけど、でベータも500本ぐらいあるんじゃない。でデッキは全部その下にありますよ。 VHS は動くのが3台ぐらいあります。 それと、ベータが2台、ありますね。だから全部動きますね。だから見ようと思えば見れますけどね。まあでも見ることねえな。
ない、
うん、まあ、
ないですね。よっぽどなんか思い出して見たいなと思わない限り見ない。
やっぱね、もう今ね、これだけね、あのデジタルのね、高画質に慣れてしまってると、それこそね、VHS の画質で録画したものを見ると愕然とすると思うよ、あまりの低画質に。
まあまあ、まあ、でも、
急にはしゃべり始めました、小深夜もんな。
ただね、私はそういう画質の悪いのが好きだから、結構 YouTube とかで、ね、古い CM の動画とか見るけど、ちょっと流行ってるよ、どっちか。
あ、今目の前で、1970年代前半みたいな格好してる人がいます。
70年前半、
なんだろう、
70年代前半の子供向け番組のお姉さんみたいな格好してる人。
そうそうそう、そういうの可愛い。
わかんない、わかんない。
ね、親としては複雑な思いですね。次のお便りをいきましょう。愛知県名古屋市からいただきました。50歳会社経営、ラジオネーム夢屋源左衛門。
ありがとうございます。
いきなりこれは歌か、これは、ほら梅雨入り神戸に、見に見に見に来てね、私の心ふわふわ舞い上がる。そうですか。抜き出しようと愉快な仲間たちの皆さん、ご無沙汰。酔っ払ってんのか。名古屋でゼゲンのような仕事をしております、しがない50男です。違うだろう。早いもので QIC654 回、いつだこれ。
ラジオ、何年前ですか。
ラジオについて語ってみるから、これもでも聞けますからね、これね、QIC のページでリンクと いけるようになってますからね。10年経っております。あの時はラジオ番組の良さが分かったリスナーが育っていないことで、気概を持った放送人や放送メディアをリスナーが育てることがなくなってしまったとか、バイトの作るファミレスの料理もいいけれど、やっぱり腕のいい料理人がこだわりを持って丁寧に作った美味しい、まあそういう、まあ、例えですね、まあ、番組が聞きたい、だから今日も QIC という投稿をいたしました。あ、そうだったですかね。その投稿を採用していただき感謝しております。 10年ぶりの感謝の言葉ということでしょ。おかげで QIC でちょっと読まれちゃってさ、というだけで、お姉ちゃんにモテモテでした。あの頃は良かった。本当かな。あれから10年、こんな時代だからこそ、これからの10年に向けて FMC メンバーの皆さんがどんな媒体を選んで情報のインプットをしておられるか、とっても興味があります。日本が誇る希少性の高い極端な才能と実績、榎田師匠をサポートし、一緒に番組を作っている FMC メンバーの皆さんはすごいと思います。大事なところですから、もう一度言っていきましょう。FMC メンバーの皆さんはすごいと思います。当然相当なご苦労もありだと終わりだと思うのですが、それをこなせるなんて人間的魅力のある素敵な人ばかりだと思うのです。憧れちゃいます。友達と本棚を見ればその人がわかると言いますが、気軽な聞き流しを含めて FMC メンバーの皆さんは情報インプットのためにどんな媒体、どんな番組などを選んでいますか、教えてよーんということで言ってました。非常に読みにくい。追伸、6月22日は神戸に行っちゃうよん。懇親会で吐くまで飲んで管を巻いちゃうよんってことで言ってました。
いいよいいよ、いらっしゃいいらっしゃい。
吐くまでは飲まないでください。管も巻かないでください。よろしくお願いしますね。
はっちょけてますね。
いや、まあだからね、夢屋源左衛門さんと、そしてこちら関西の F1 さん、この間ね、こちらスタジオにも遊びに来てくれました、ね、この2人、FMC リスナーの中での、2大バリトン、ダンディボイス、ついにこのね、
共演されるってことね。
2大ダンディボイスがこう神戸で、激突するんじゃないかというね。
渋い、渋いお声が聞こえるですね。
楽しみにしてますけどね。さあ、インプット、なんか必ず見てる番組とかなんとかってありますか、そちら。
そういうニュース番組とか情報番組とかそういうことですか。
いや、いいですけど、見ますか、ニュース番組とか。
見ませんね、だろ。
見ないでしょうね、あなたの場合。見てたとしたら、本当にあの、作り手冥利に尽きないですよね。
普通の のほらニュースっていうかほらあの5分ぐらいのねほら番組と番組の間のニュースぐらいは見ますけど。
それは TK ニュースとかだろそれは。
いや違いますよ。
それは玉なしで今勝負が咲いていますとかそういうニュースだったんです
か。いやいやそう、それはあまりにも地域あれでしょ。
いやだいたいそんなもんだろ。だって田植えが始まりましたとか。
いやいやほら全国ニュースでもあるじゃないですか。5分ぐらいの番組と番組の間で、ね、
いやありますよ。それはあの TBS
ありますじゃないですか、はい、それです、はい、そういうのです。だから、はい、なあの構えて見ることはまずないですね。
そうでしょうね。あなたが構えて見てるはずがないですよね。
ええ、見るのはでもドラマとか。
最近見たニュースでこうあのこう印象に残った話題は何ですか。ニュースでその5分のでいいですか。
最近見たニュースで、
ええ、
ニュースで
何の出来事がこうあったですか。
何の、ええ、何の出来事、
ええ、そのニュースで。
あ、ニュースっていうかあのネットとかツイッターで、ええ、
ツイッターでツイで、ええ、ツイッターで何ですか今。今気になる話題は。
なんかあの、ええ、安倍総理がなんか尻になんか敷いてましたよね。
なんか尻に敷いてた。
あ、なんか違いましたっけ。あれなんか、あ、じゃあいいです。なんか誰かと対談をしてる時になんかお尻になんか敷いてましたよね。
あのイランに行ってる
多分それだと思う。なんかそれがなんか話題になってたのがなんでだろうと思って。
あ、
気になった。
え、まああのこうね、はい、姿勢の民のこのどうでもいい、はい、しずくさんは何かこう気になるものありますか。今
気になるのですか。
あ、
ニュースの、ニュースではなくてその問題ででしょ。
何でもいいですよ、何でもいいですよ。
最近あの高齢者の事故と園児に突っ込むというのばっか、ここまで多かったかなっていうのがとても気になって、その免許返納の時期とか、
そういうふうな
自分も含めて、
ええ
、あのそれが一番今気になって。
やっぱこうあれじゃないですか、密かにショッカーが何かこう陰謀を企てていて、年寄りの脳みそをこうなんか
洗脳してるんですか。
洗脳してその
いじってるんですか。
保育園のそのなんか集団登園してるようなお子たちのところに突っ込ませようとしてるという。
これあの師匠阻止してください。じゃあ
イカデビルとかそこら辺が何か企んでる可能性がありますね。
イカ、
でも高齢者の事故ってもう前からあったんじゃなかったんですかね。
いや前からありますよ。
ですよね。
最近
あのニュース番組で上げてるだけですよね。
例えばあの、はい、ローカルニュースで止まっていた話題が全国ニュースになっちゃうんですよ。
ああそうでしょうね。
例えば、
ね、
うん、例えばあの年寄りが運転してた車が何かコンビニに突っ込みましたとかっていうのはもうしょっちゅうあったわけですよ。でもそれはその例えばコンビニのあのドアが破られて一部その損壊して、うん、で怪我人はほとんど出てないとかすり傷程度でしたっていうことであればまあ、全国ニュースになることはほぼなかったんですよ、
うん、
はい、ところが今その年寄りが運転してたっていうだけでもうこれはもうあの全国ニュースバリューがあるので、ね、あの全国ニュースになっちゃう。だからものすごく数が増えたように見えるんですよ。
見えるですよね、
だから実際統計を取ったわけじゃないのでひょっとしたら増えてるのかもしれないですけど、その単にニュースの、あの、その画面で現れてるだけであって本当に増えてるかどうかちょっとわからないですよね。そこら辺もはっきりしてあのニュースは伝えるべきなと私は思いますけどね。
ただ危ないことには変わりないけどね。危ないことには変わりない。
危ないことには変わりないね。
だってもうおばあちゃん家とかの近くに行ったらすごいよ。
何が？
みんななんか信号無視じゃないけどさ、飛び出してくるからね。
ああ、それはもうこの大阪のこの辺りはもうあの誰も信号を守りませんからね。もうあの信号を守ってるのは車とバイクだけです、歩行者と自転車は信号を守らない、
守らない
です
よね。
びっくりした
もん、もうあの突っ込んできますから ね恐ろしいですけどもね。でまああのなんぞ、まあ、そのニュースはいいとして情報源ですよ。情報源なんかありますか。
YouTube じゃない、やっぱり YouTube を見るよ。
あなたがね、
私はね、
小新右衛門さんは YouTube だそうです。
そう、タック TV をずっと見てる。
あ、そうですか、ありがとうございます。
あ、でもあの何ですか、携帯でほらニュースとかがあるじゃないですか。
グノシーとかいろいろありますけどね、あのニュースアプリとか、
はい、そういうのでほら、そうです、そうです、登録しとか知ってると上がってくるじゃないですか。そういうので情報を得たりとかはしますよね。
あれもね、今ね、あの情報操作を行ってるんですよ、意図的に。
どういうことですか。
あの例えばニュースランキングっていうのがあって、要するにみんなの、はい、関心が強いものが上位に上がってくるんだけど、
上がってくるわけか。
でそれだと一部の偏った意見ってやつが上に上がってくる可能性があるんですよ。例えばそのヘイト的なものとかね、 でそれにね対する対抗する別な意見ってやつも上の方に上げるために人為的にとかあるいは AI を使ってニュースのランキングを操作するように今あの徐々にやり始めてるみたいですよ。でそれが効果が出てきて、要するにあのネットでニュースを見てる人は自分にとって心地よいニュースを選別してクリックするあの特性があるんですよ。だから他の意見のやつとかはあんま見ようと思わないんですよね。でそれがそのニュースのランキングになるとそれがあの如実に現れてきてそれが良くないということで、そのまんべんなくいろんな意見がやっぱり出てきた方がいいだろうということで、徐々に今ちょっと試行錯誤ではありますけどやりつつあるらしいですよ。だからまあ私なんかはあのともかくあのまんべんなく見ますけどね。
何をですか？
いやだからそのニュースアプリにしてもテレビのニュースでもそうですけど、あの1個だけをその信用しないというか、そのね、例えば、ね、7時の NHK のニュースとかを見てても、うん、あのこうね、安倍ちゃんを追っかけてるあのおばちゃん の, あの記者さんは安倍ちゃんべったりの話しかしないので、どのように安倍ちゃんべったりをするのかなと思って楽しみに見てるとムフフと思う。でそうするとそのネットではネット上ではあのべったりの方を支持する人と反安倍の人がこう、うん、わーって声を盛り上がって書くわけですよ。でそれをこう全部読みながら、うん、あなるほどこういうこと書くのねとかって、でその中でじゃあ自分としてはどっちの意見を どの部分を入れようかとかっていうのをこう、まあ、自分なりにまあ選別フィルターあのえのきだフィルターをかけながら自分に入れていくというふうにはしてますけどね。で、まあまあこの後あの例えば C 枠ではあの多分に私 の, あの意見をあの 述べるわけですけど、それについてこう、はい、いやなことねえよと思う人もいていいはずですし、その通りと思ってくださる方がいてもいい。だからまあいろんな意見があっていいと思うんですよ。だからいろんなとこから情報を得るのが一番いいと思うんですけどね。であとは何ですかね、その今ね情報源として最も役に立たないものを一個言いましょうか。私が、はい、ラジオです、はい、全く役に立たないです。ラジオはいくつかはありますよ、その役に立つ、うん、その気骨のある人が作ってる番組がありますけど、うん、それは本当に少数になってしまって、大部分はもう、うん、あのへの突っ張りにもならない番組しかないです。で、お便りを紹介しましょうとかって、そのお便りも薄いお便りを選びますし、はい、で、あと、その、何、世の中の話題とかっていうのも、結局自分たちで調べてきたんじゃなくて、新聞や雑誌に載ってるものをただピックアップして、それをただご紹介しますっていう二次利用をしてるだけなんですよ。だから掘り下げてないので全然面白くないし、そこにじゃあパーソナリティが自分なりの意見を入れてぶっこんでくるかっていうと、それもないんですよ。ただご紹介して、今日はこの話題をご紹介しました、続いてはこの曲ですつってまたベタな曲を流すっていう、ね、そんなばっかりだから、やっぱりラジオというのはだんだんその面白くなくなっていって、あのラジオが面白くなくなってきたのは非常に残念なんですけど、現場がそういう状況にあるというところで、で、それをこう変革すべく、FMC があるということでしょうか、そんなことは全くないですね。だからまあ、情報源をたくさん持ってる人が一番強いと思いますけどね。だからその1個や2個じゃなくて、やっぱ10個20個30個100個とか、あるいはこう海外のメディアとかで、今その翻訳ツールだっていろいろだんだん良くなってきてるので、まあ、それでも時々トンマナ翻訳してくれますけど、それもご愛嬌で、やっぱ海外のメディアではどう伝えてるだろうかとか、例えばそのね、あの安倍ちゃんがそれこそ後で悪口散々言いますけど、あのね、イランに行ってね、それを持ち上げて万歳って言ってる日本の一部のメディアがね、NHK とかがある中で、じゃあ向こうでイランではどう書かれてるかっていうのを見ると、もうあのコテンパンに書かれてるわけじゃないですか、ヤギ面とかいろいろ書かれて、うん、ね。でまあでそれがほら日本には伝わってこないとかっていうのも含めて、やっぱりじゃあ伝わってこないんだったら自分で探しに行ったらいいなっていう、なんかそんなことをこう私は思うわけで、でこう熊本の悪口を言って、その地震の対応が良くないとかって言って悪口散々言った後も、じゃあそのよそに出て行ったらどう見えるだろうかっていう、まあ私今大阪に出てきて、でこっち側から見えるものをこう発信したりとか、じゃあ大阪は素晴らしいかっていうと全然素晴らしくもなんともなくて、もうダメなところも山のようにあって、なんだこれっていうのもあって、それもまあそれなりに気づきながらまだ発信していくという ことですかね、早くやめたいですよね、そういうあのきついことは。
NHK だけ見てました。
NHK だけ見てるんですか。
朝
あ、おはよう日本的な。
そうそれ。
ああ、
よく知ってるね、かゆちゃん。
なんで見てないのに知ってんだろう、私。
いや、まあね。あの必ず見てる番組って他に何かありますか。ニュース以外でもいいですよ、ドラマでも何でもいい。
ニュース以外、ドラマ、ドラマはですね、あなたの番です。
あ、私も見てます、それで録画
して。あ、お母さんも見た。
なんか最初あんまり面白くなかったけど、なんか見ちゃうんですよね、ついつい。
あれはあの他は何かないですか。もうちょっと早い時間のドラマとか見ないですか。
だから日曜日のあの富山の何でしたっけ、集団左遷か、はいはい、ドラマだったらですね、
はい、
師匠も見てるんでしょ、集団左
遷。集団左遷見てます、つまんねえなと思いながら。あの夏ドラは一回も欠かさず見てますけどね。
夏ドラ視聴率すごいらしいですね。
まあまあですね。で、あの、
ね、すごいですよね。
私あの朝ドラで一回も欠かさず見てるっていうのは、これあの、はい、史上二度目なんですよ。
一度目は何ですか。
ハトコの海です。
あ、古か。もう何年ぶりの
何かご意見あるんですか。鳩子の海は名作ですよ。
見たことないから分かんない、
日本よ日本、我らの奥にまだ守れるぞ、時間はあるぞ、ドドンがドンですから、ね、
あの誰でしたっけ。
斎藤小勢だよ。
あ、そう、それ斎藤小勢、
大人になったら藤田美穂子になってしまって全然違うじゃないかという話になるんですけど、これあの、ね、分かってる人少ないと思いますけどね。
いや、よっぽど面白いってことですね。
よっぽど面白かったよ、これは。斉藤小杖と夏谷りみさんのあのその戦争中の話はとても良かったですけどね。それ
あのあ、いや、じゃなくてあの、今のです。
あ、今のですか。いや、はい、今のもあの戦争中から始まるわけですからね。
あ、そうなんですね。
今やっと昭和30年代ですからね、今。
そうなんだ、
というとこですかね。あとは何見てますかね。ニュースは今まあ7時の NHK ニュースと、そして、あの報道ステーションと、それと、ニュース23は見てますね。
今ニュース23は誰ですか、司会
の。報道ステーションに出てた人です。お姉さんがテレ朝辞めちゃって、あの今あの行きましたね。すいません、
山本なんとかさん、
山本さんって言うんですか、あの人。そんな名前でしたっけ。
エリカとか違いましたっけ。
違ったと思いますけどね。
あ、そうですか。エリカなんか綺麗な人。
違う、あの、横にいるお姉さんは熊本出身の、TBS アナウンサー。
すいません。
メインじゃないです、その人。
すいません。
というね、まあまあ、あの、まあ、いろんな情報源を持つということでいいんじゃないでしょうか。一旦 CM に行きまして、この後はまあ時事ネタといえば時事ネタかな、お送りしていきましょう。一旦 CM です。
これあげる。
何これ、
知ってる、
これ痩せるやつでしょ。
そう、
ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
いいよ、
やった、
いくらでも会おうかな。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。